スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その1、スーツに愛情を抱くことが手入れをする第一歩。あなたはスーツの手入れが面倒だと感じますか？もし面倒と思うならスーツへの愛情が不足気味かもしれません。スーツの手入れをするときに最も大切なことは何か？それはスーツに愛情を抱くことです。愛情と聞けば大げさに聞こえるかもしれませんが、大げさなことではありません。スーツは生き物です。自分のビジネスをサポートしてくれる相棒です。ですから人のように愛情を抱いて当然の存在です。スーツを大切な友人のように思い、これから長く付き合っていく存在として大事にする気持ちが大切です。スーツへの愛情がなければ、いくら手入れの勉強をしたところで十分活かされません。サボったり、ケチったりするからです。ブラッシングや虫干しをサボる。クリーニング代やハンガー代をケチる。愛情がなければ手入れを放棄してしまうため、スーツがすぐ傷みます。これではいくら手入れの勉強をしたところで意味がないのです。スーツへの愛情がどれだけあるかです。スーツへの愛情があれば、手入れも面倒と思わず積極的にしようとします。手入れの仕方がわからなくても、自分で学ぼうとします。仕事で疲れていても、脱ぎ捨てることはなく、きちんとハンガーにかけます。定期的にブラッシングや虫干しをサボらず、きちんとする。クリーニング代やハンガー代にも、ケチらずお金をかける。手入れをする行為の大元は、すべてスーツへの愛情があってこそです。スーツの手入れを学ぼうとするなら、まずスーツへの愛情を抱きましょう。すでに愛情があるなら、もっと強く抱くといいでしょう。スーツに愛情を抱くことが手入れをする第一歩です。まずスーツへの愛情を抱く。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その2、自分の体型に合ったスーツを買うことがスーツの寿命を長持ちさせる基本。スーツの寿命を決める要因の一つはスーツを買う段階にあります。スーツは自分の体型に合ったものを選ぶのが鉄則です。大きすぎたり小さすぎたりすれば見苦しかったり着にくかったりしてしまいます。さらにスーツの寿命にも悪影響を及ぼします。例えばスーツが体型より小さければ余計な圧力がかかるため生地が伸びてしまいます。生地の摩擦も強くなるため消耗が早くなります。逆に体型より大きすぎたダボダボのスーツもやはり不適です。余計なシワを作ってしまい消耗を早めます。自分の体型に合ったスーツを買うことがスーツの寿命を長くする基本。スーツを買うときはきちんと体型に合ったものを選びましょう。流行りやこだわりは捨てて、店員にきちんと寸法を測ってもらい、体型にちょうど合ったスーツを選びます。この素直さが、結果としてスーツの寿命を長持ちさせるのです。店員にきちんと寸法を測ってもらい、体型にちょうど合ったスーツを選ぶ。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その3。木製ハンガーを買う余裕がない時の優先順位。ジャケット用のハンガーで最も理想的なのは木製ハンガーです。木製ハンガーには除湿効果、防臭効果、芳香効果の3拍子が揃っています。スーツの寿命を長持ちさせる条件がこれほど揃っているハンガーは他にはないでしょう。しかし木製ハンガーは高い。木製ハンガーが最適と分かっていても予算の都合で買いたくても買えない人もいるでしょう。では優先順位を意識しながらハンガーを買うのはいかがでしょうか。まず全く予算がなければ簡易的なハンガーから使い始めます。クリーニングから服が戻ってきたとき、ワイヤーハンガーがついた状態で戻ってくることがあります。ワイヤーで作られた簡単なハンガーですが、一応使えます。格安ショップで売られているプラスチック製のハンガーでもいいでしょう。理想的ではありませんが、ハンガーにかけないまま脱ぎ捨ているよりははるかに適切です。もう少し予算に余裕があるなら、厚みのあるハンガーはいかがでしょうか。ある程度の厚みがあると、スーツの型崩れを防ぐため、プラスアルファの効果が期待できます。それでも余裕があるなら、最後に木製ハンガーです。木の素材は杉でもヒノキでも構いません。簡易ハンガー、厚みのあるハンガー、木製ハンガーの順でステップアップすれば無理がないでしょう。ハンガーを買う予算に余裕がない時の目安にしてください。予算がない時はハンガーを買う優先順位を意識する。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その4。立派な木製ハンガーからスーツの手入れに対するやる気をもらう。まず道具から入るという考え方もあります。本来ならスーツへの愛情が先にあって、次にスーツの手入れに必要な道具を購入するのが一般的な順です。もちろんこれがスムーズにできればいいのですが、なかなか思うように行かない人もいるはず。そういう人はあえて逆にするパターンも時には有効かもしれません。まず立派な木製ハンガーを買ってしまうのです。気持ちはなくても構いませんから先に道具から購入します。ただし人からもらうのではなく、きちんと自腹で購入することが条件です。最初に立派な木製ハンガーを自腹で買えば、スーツを大事にしようとする気持ちが強くなるでしょう。わざわざお金をかけて立派なハンガーを買ったのだから元を取りたいという気持ちが倍増するはずです。また立派なハンガーにかけているスーツを見ているうちに、スーツに対する愛情も強くなっていくでしょう。立派な木製ハンガーなら、ただハンガーにかかったスーツも一枚の絵になります。そしてスーツも丁寧に扱いたくなる心理が働くのです。 副次的な作用があることを考えれば、木製のハンガーは値段が高いと、あながち言い切れないのです。最初に立派な木製ハンガーを買い、手入れをしたい気持ちを高める。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その後、思わぬアクシデントでワイシャツが汚れた時の対処方法。外出中、思わぬアクシデントでワイシャツが汚れることがあります。暗い色のワイシャツなら目立ちにくいのですが、明るい色のワイシャツの場合、やはり色が目立ちます。すぐ洗濯やクリーニングに出したいところですが、外出中では難しい。こんな時、応急処置を覚えておくと、緊急時に役立ちます。水溶性のシミの場合、ジュース、コーヒー、醤油などは水溶性のシミです。水溶性のシミは布に染み込む速度が速いのが特徴です。そのため、素早く処置することがポイントです。まず、シミがついた布の下にタオルを敷きます。次に、固く絞った布を上から軽く押さえて水分を吸収させていきましょう。いずれも水分の吸収力の高い布が適切です。ポリエステルやアクリルでは吸収力が弱いため適切ではありません。こすると摩擦によって生地を傷めるため軽く押さえて対処します。何度か押さえているとだんだん水分が吸い取られシミが薄くなっていくはずです。油溶性のシミの場合、マヨネーズ、バター、口紅など油を含むシミの場合、水溶性より少々厄介です。幸い油は布に染み込む速度が遅いため乾いたタオルで拭き取ります。全体をこすって拭き取るとかえって布の奥に浸透させます。汚れがついた部分だけピンポイントで拭き取るとうまく取れるでしょう。少し生地をこすることになりますが、できるだけ最小限に抑える努力をして拭き取ります。もう少し入念に落としたければ、自宅に戻った後乾いたタオルを敷きます。ベンジンを含ませたタオルや歯ブラシなどで叩きながら落としていきます。最後に水で絞ったタオルで再び叩き、自然乾燥させます。さて、いずれの方法も完全にシミを落とす方法ではなく、あくまで応急処置です。完全にシミを落とすなら洗濯やクリーニングが確実です。時間が経てば経つほど色素が沈着して取れるシミも取れなくなります。簡単な対処だけではうまく取れないだろうと思えば、早めに洗濯やクリーニングをお勧めします。外出時にシミがついた時の応急処置を覚えておく。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その6、スーツを長持ちさせる3つの便利なアイテム。除湿剤、消臭剤、防虫剤。スーツを収納するクローゼットには3つのアイテムを設置しましょう。除湿剤、消臭剤、防虫剤です。湿気と不快な匂いを取り除き、虫の発生を防げます。掃除によってクローゼットを清潔に保つのもいいですが、完璧とは言えません。特に湿気が多くなる季節では掃除の力にも限界があります。そんな時は素直に道具の力を借りるのが近道です。現代社会は素晴らしい道具を開発しました。除湿剤、消臭剤、防虫剤は小さくても驚くほどの効果を発揮するでしょう。もちろん費用はかかりますが、長期的に考えてみてください。スーツの寿命を長くする効果を考えれば、むしろ節約になるのではないでしょうか。効果があるかないかは一度試してみてからでも遅くありません。もし3つを別々に準備するのが手間なら、一体型になったタイプを選ぶと便利です。ただし、一体型は通常の個別型と比べて効き目が弱かったり、使用期間が短めであったりする場合があります。どちらにも長所短所はありますが、違いをよく確認して自分に合ったタイプを選ぶといいでしょう。除湿剤、消臭剤、防虫剤を設置してクローゼットをもっと清潔に保つ。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その7、除湿剤、消臭剤、防虫剤の設置で満足していませんか。スーツをクローゼットに収納する際は、除湿剤、消臭剤、防虫剤を設置しましょう。掃除によってクローゼットを清潔に保つのもいいですが、完璧とは言えません。特に湿気が多くなる季節では掃除の力にも限界があります。道具の力を借りることでクローゼットが一層清潔になり、カビや虫の害を防げます。もちろん費用はかかりますが、スーツの寿命が長くなることを考えれば費用の元は取れるでしょう。さて、除湿剤、消臭剤、防虫剤を設置するまではいいのです。気をつけたいのは設置した後です。除湿剤、消臭剤、防虫剤を設置したことに満足してそのまま放置のままになることがあります。いくら効き目のある除湿剤、消臭剤、防虫剤とはいえ、一定期間経てば効き目が弱くなります。最終的には完全に効き目を失うのです。効き目の持続期間については商品説明の記載を目安にして定期的に取り替えるようにしましょう。きちんとした効果を保つため、効き目が切れてから交換するより、効き目が切れる前に交換するのが賢明です。除湿剤、消臭剤、防虫剤を設置して終了ではなく、設置した後も定期的な取り替えを心がけましょう。除湿剤、消臭剤、防虫剤を設置して定期的に取り替える。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その8、行きつけのクリーニング店では追加の補修サービスを行っているか。行きつけのクリーニング店に訪れたとき、すべてのサービス内容を確認してみてください。いつもドライクリーニングかウェットクリーニングばかりで、他のメニューの存在に気づいていない場合があります。 クリーニングサービスのほか、ほつれの修理やボタン止めなどのサービスが提供されていませんか。クリーニング店によっては補修サービスを提供している場合があります。もし追加の補修サービスが提供されているなら、一度詳細をよく確認してみましょう。クリーニングと補修を別々の店舗で依頼するより、1店舗でまとめて依頼した方が早く仕上がる場合があります。場合によってはセット割や期間限定割引などがあり、思いのほか安上がりになることもあります。意外にこうしたメニューの存在に気づかず、時間やお金を無駄遣いしている場合が少なくありません。今度行きつけのクリーニング店に向かうことがあれば、メニューの一覧をよく確認してみてください。またメニューに書かれていなくても、店主と直接交渉すれば聞き入れてもらえることもあるでしょう。クリーニング店を最大限に活用すれば、あなたの時間やお金をより効率化できるはずです。クリーニング店のサービスの内容を一度よく確認しておく。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その9、クリーニング店の選び方がスーツの寿命を左右する。あなたがクリーニング店を選ぶとき、どのような基準ですか。よく聞かれるパターンとしては次の2つあります。距離と値段です。近ければいい、安ければいい、そんな基準でクリーニング店を選びがちではないでしょうか。できるだけ近い場所、なおかつできるだけ安いクリーニング店を探すパターンが多いのではないでしょうか。もちろん一般的な衣服ならそれでもいいでしょう。クリーニングの選び方は自由です。しかしスーツの寿命を考えるなら、クリーニング店の選び方はスーツの寿命にも関係します。クリーニング店とはいえ、質にはばらつきがあるからです。機械を使って素早く仕上げる店もあれば、職人が1枚ずつ時間をかけて仕上げる店もあります。スピードを売りにしたクリーニング店も、速さと引き換えに仕上がりも簡易的かもしれません。クリーニングと一言で言っても、クリーニング店によって落ち方や仕上がり方に差があるもの。一般にはどれも同じに見えるクリーニング店ですが、実際は店によって技術に差があることを知る必要があります。スーツに関して言えば、クリーニング店を選ぶ基準は場所や値段より質です。自宅から多少離れていたり、値段が少し高かったりしても、クリーニング代はスーツを長持ちさせるための必要投資。できるだけスーツの寿命を長持ちさせるためにも、より質の高いクリーニング店を選びましょう。クリーニング店の選び方がスーツの寿命を左右するのです。クリーニング店は場所や値段より質で選ぶ。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その10。素材に応じて手入れの度合いも変化させる。素材に応じて手入れの度合いも変化させることが大切です。素材の種類に関係なく、すべてのスーツを一定の手入れで統一させるのもいいでしょう。しかし、一般に高級と言われる素材が使われたスーツほど入念な手入れをした方が賢明です。値段が高いから入念に手入れをする意味もありますが、もう一つ別の意味があります。高級な素材のスーツほど虫に狙われやすいという理由があるからです。虫たちは高級と言われる素材に限って大好物です。例えば、ウール、シルク、カシミヤなどの動物性繊維です。動物性繊維は綿や麻などの植物性素材とは違い、虫の食料になります。そのため虫をおびき寄せやすく、食われやすいのです。同じ手入れをしても、高級な素材ほど傷みやすくなると考えていいでしょう。ウール、シルク、カシミヤなど高級素材が使われたスーツは、手入れを入念にしておくのが賢明です。こまめにブラッシングをしたり、虫干しの回数を増やしたりなどです。素材に応じて手入れの頻度や度合いを調整すれば、高級なスーツでもきちんと長持ちさせることができます。高級な素材が使われたスーツほど手入れも入念にする。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その11。どんなに高価なスーツでもシワだらけでは不格好。少しでも立派に見られたい。スーツを購入する際はどう見られるかを意識しながら選ぶ場合が多いのではないでしょうか。社会を未経験の学生でもスーツを着ればそれなりの立派な様子に見えるから不思議です。格式あるスーツのデザインは信用や規律などを高めるのに役立つツールです。少しでも立派なスーツを着た方が仕事ができるように見られる効果もあります。そうしたことを考えていると、スーツを買うとき、できるだけ高価なものを選びたいと思う傾向があります。少しでも高級素材を使ったスーツを着れば、それだけ立派に見えるでしょう。もちろんスーツの値段も大切ですが、もっと大切なことを忘れていませんか。スーツで大切なのは値段より手入れです。どんなに高価なスーツでもシワだらけでは不格好です。せっかく高い費用をかけて高級なスーツを買っても、手入れの仕方が悪ければシワだらけになるでしょう。また素材をすぐ傷めてしまうため、消耗も早くなり、すぐ寿命を迎えるに違いありません。現実的な優先順位を意識した方が賢明です。まず手入れの知識と技術を身につけ、きちんとできるようになる。それでも物足りないと感じたとき、初めてさらに高価なスーツを検討すればいいでしょう。スーツの手入れができてこそ、スーツは威光を放ちます。最初にスーツの手入れから始めた方が、かかる費用も抑えられるのです。高価なスーツを買う前にスーツの手入れを見直すことを優先する。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その12。ジャケットを長持ちさせたければ、ワイシャツは半袖より長袖。 ジャケットを長持ちさせたければ、ワイシャツは半袖より長袖を選びましょう。袖の長さが関係するのかと思いますが、実は関係あるのです。多くの人が見落としがちな盲点です。例えば半袖のワイシャツにジャケットの組み合わせで考えてみましょう。別に問題ない組み合わせに思えますが、注意を向けたいのは腕から先。腕の半分から先の部分はジャケットと直接触れることになります。直接触れれば汗や垢がつき、汚れやすくなります。汚れやすくなればそれだけクリーニングの頻度も高くなり、消耗も早くなるのです。クリーニングの頻度は一般的に3ヶ月に1回で十分と言われます。この頻度はあくまで肌に直接触れないことが前提です。もし直接肌に触れると汚れやすさは一気に高まるため、クリーニングの頻度も上がります。クリーニングは多少なりともスーツにダメージを与えますから、頻度を上げると消耗も激しくなるのです。ジャケットと肌を直接触れない工夫として、ワイシャツはできるだけ長袖を選んだ方が賢明です。暑い夏場では難しい状況もあるかもしれませんが、できるだけ意識してみてはいかがでしょうか。ジャケットを長持ちさせたければ、ワイシャツは半袖ではなく長袖を選ぶ。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その13。スーツの膝や肘のテカリを何とかしたい。スーツを長く着用していると、だんだん膝や肘の部分がテカってくることがあります。原因は圧迫です。肘や膝は圧迫によって繊維が押しつぶされやすい部分であるため、テカりやすくなる特徴があります。テカリがあまり目立つと、みっともなく見えてしまいます。もちろん、テカリも対処法があります。ただし、摩擦によるテカリは、生地が削られているため、対処は不可能です。テカリに対処できるのは、圧迫によるテカリの場合です。圧迫によるテカリを直すためには、いくつか方法があります。蒸気を使う方法。最もシンプルな方法は、アイロンの蒸気です。軽微なテカリなら、アイロンの蒸気を少し当ててからブラッシングすると、ある程度元に戻す効果があります。蒸気が乾燥するときに生地も伸び、テカリが緩和されるのです。ベンジンを使う方法。ベンジンはシミを落とすときに使う道具として知られていますが、テカリにも使えます。少量のベンジンをタオルにつけて、テカっている部分を軽く押さえましょう。その後にブラシでブラッシングをすると、生地に自然な状態がよみがえり、テカリが消えます。ただし、ベンジンは引火性が強いため、取り扱いには十分注意しましょう。アンモニアを使う方法。洗面器1杯の水に大さじ1杯のアンモニアを溶かします。そのアンモニアを溶かした液で布を絞り、テカっている部分を軽く押さえましょう。最後にその布を当て布にしてアイロンをかけると消えます。酢を使う方法。アンモニアがなければ代わりに酢を使うこともできます。手順はアンモニアと同じです。圧迫によるテカリの対処方法を知り、効率よく対処する。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その14。肘をつく癖がジャケットの消耗を早める。ジャケットを長持ちさせたければ、肘をつく癖に要注意です。ある程度スーツを着用していると肘の部分がテカってきます。仕事中に考え事をしているとき、肘をつくことがあるでしょう。何度も肘をついていると、圧迫によってだんだん生地が薄くなり、テカってくるのです。さて、圧迫によるテカリならまだいいのです。アイロンの蒸気を当てたり、ブラッシングをしたり、ベンジンを使ったりなど、対処方法はいくつかあります。元に戻す方法があるため、後から何とかなるのです。本当に気をつけたいのは摩擦によるテカリです。摩擦によるテカリは残念ですが、元に戻すのは不可能です。肘当てタイプのジャケットなら取り替えが可能ですが、一般的なジャケットの場合、元に戻すのは絶望的でしょう。生地が擦り切れてしまえば、もうどうしようもありません。いくらブラッシングをしても、いくらアイロンの蒸気を使っても、失われた繊維はもう元には戻らないのです。肘の摩擦を防ぐためにも、普段からできるだけ肘をつく癖をやめた方がいいでしょう。肘をつくと大なり小なり摩擦が発生します。特に肘をつきながらズルズル擦るような動きは要注意。摩擦によって肘の部分がすぐ擦り切れてしまい、一気にジャケットの寿命を縮めるのです。今一度自分の普段を振り返り、肘をつく癖がないか確認しましょう。肘をつきたければ腕の第一関節と第二関節の平らな部分を机に接触させるくらいが賢明です。またどうしても肘をつきたければ、タオルやタームレストなどを利用するのもいいでしょう。できるだけ肘の摩擦が小さくする工夫をした方が、ジャケットも長持ちするのです。できるだけ肘をつく癖は、やめる。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その15。疲れたスーツを着ると疲れやすくなる。さあ、今日も一日頑張るぞ。そう思って着ようとするスーツがシワだらけならどうでしょうか。入る気合も入らなくなり、今日を頑張ろうとするやる気が一気に失われるでしょう。何もしていないにもかかわらず疲れを感じるに違いありません。私たちはいつの間にか衣服から影響を受けています。パジャマを着ると落ち着いてリラックスができ、自然な眠気がやってきます。学生服を着ると礼儀、規律、秩序を重んじるようになり、勉強にも気合が入り入りやすくなります。スポーツ用のユニフォームを着ると体を動かしたくなり、闘争心がみなぎります。 そして仕事用のスーツを着ると、心と体の気持ちが引き締まり、仕事のやる気が燃え上がります。すべての衣服は何らかの効果が備わっているのです。大事なスーツにシワが寄っていると、気持ちを引き締めるツールの効果が生かされません。疲れたスーツを着ると、スーツから疲れやすい悪い影響を受け、疲れやすくなります。まさしく逆効果を生み出すのです。疲れやすい原因はスーツかもしれないと疑ってみてください。手入れとはスーツを長持ちさせるためだけにするものではありません。気持ちをより引き締めるためにするものでもあります。手入れによってスーツの効果がより効果的になります。シワのないスーツだからこそスーツらしい本来の効果が十二分に発揮されるのです。定期的な手入れによってスーツの効果をより効果的にする。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その16。アイロンでは香水を使わないこと。アイロンを使用する際に注意したいのは香水です。香水はミネラル分が含まれているため、乾燥した時、ザラザラした白い粉が発生する場合があります。含まれるミネラル分は微々たる量のため、ほとんど違いはわかりません。しかし、長期間、繰り返し何度もアイロンをしているうちに白い粉が次第に目立ち始めることがあります。余計なミネラル分は生地に備わる本来の感触を妨げることがあります。また、アイロンの不具合につながりやすいため、香水は避けた方が賢明です。アイロンを使用する水は、できれば香水ではなく軟水の方がいいでしょう。市販されている軟水を使うか、軟水を作る機械を使っても構いません。アイロンは香水ではなく軟水を使う。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その17。ジャケットをハンガーにかけるときにボタンを止めない3つの理由。ハンガーにジャケットをかけるとき、原則としてボタンを止めません。特に考えることなくすでにそうしている人もいるかもしれませんね。改めて考えたことがなく、なんとなくという理由からボタンを止めない人も多いのではないでしょうか。実はスーツを長持ちさせる点から言っても、ボタンを外したままハンガーにかけた方が良いと言われています。その理由は3つあります。1、型崩れを防ぐため。もともとスーツの型は胴体部分があるのを前提として設計されています。ジャケット用のハンガーも胴体部分があるのを考えられて設定されていて、立体的で分厚いのが特徴です。胴体がない状態でボタンをかけると、全体的にスーツが不自然になり、型崩れの原因になります。ボタンを外してゆったりさせておく方がスーツの型崩れを防げます。2、ボタンの糸や穴の消耗を防ぐため。ボタンの糸や穴は消耗品です。ハンガーにかけたり取り外したりするたびにボタンを触っていると、ボタンの糸や穴の消耗を早めます。余計な手間を減らして余分な消耗を避ける意味もあります。3、風通しを良くするため。ボタンを止めてしまうと、ジャケットの内側の風通しが悪くなります。湿気が蒸発しにくかったり、匂いが残りやすくなったりします。ボタンを外しておくことで、風通しが良くなり、汗の蒸発や匂いの除去がスムーズになります。ハンガーにかけるときは、ボタンをかけない。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その18。本当に太陽の直射日光を避けているか。スーツをハンガーにかけるとき、直射日光の当たらない日陰にかけるのが常識です。スーツを劣化させる大敵の一つが紫外線。紫外線によって色あせたポスターを見たことがあるでしょう。その状況と同じように、スーツも紫外線に当たり続けていると色あせを加速させ寿命を縮めます。スーツは直射日光を避けた日陰で吊るしておくのが鉄則であることはすでにご存知でしょう。さて、現実ではどうでしょうか。直射日光を避けているつもりでも、実は気づかないところで紫外線にさらされている場合があります。その一つが太陽の角度です。太陽は東から昇って西に沈みますね。太陽の位置が時間ごとにじわじわ変わります。すると、ハンガーに吊るしたときは日陰であっても、時間が経過したとき、太陽の直射日光が照りつけることがあります。特に注意したいのが夕方。夕方の太陽はほぼ横から照りつけるため、意外な盲点になっていることがあります。真横から当たる太陽の光は、間取りの状況によっては部屋のほぼ全域に広がる状況になるでしょう。夕方の紫外線量は昼間の10分の1から5分の2程度と言われています。昼間ほど強い太陽光ではありませんが、紫外線が含まれていることに変わりありません。些細な点かもしれませんが、小さな問題も積み重ねれば大きくなります。少しくらい大丈夫と軽視せず、しっかり直射日光を避ける対策を立てましょう。心配ならクローゼットに収納して扉を閉じておくのが安心です。スーツをハンガーにかけて吊るすときは、太陽の角度にも注意しておく。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その19。なぜ汗とホコリはスーツの大敵なのか。スーツの寿命を縮める原因の代表は2つあります。汗とホコリです。スーツに汗が付着すると寿命を縮める。きちんと虫干しをしよう。ホコリはスーツを傷める。こまめにブラッシングをしよう。そうしたスーツの手入れのアドバイスを一度は聞いたことがあるでしょう。ところで、ここで疑問が浮かびます。 普通に考えればさほど大敵とは思えないのではないでしょうか。汗で湿ったとしても乾燥すれば元に戻りそうな気がします。ほこりもきちんとブラッシングすれば汚れは落ちるはずです。確かに感覚としてはそうかもしれませんが誤解です。汗とほこりの悪影響は少し奥が深く単純な話ではないのです。最大の問題点は pH 値。汗の湿気も問題ですが、それ以上に問題なのは汗の pH 値です。汗は基本的に弱酸性です。ところが脂っこい食事に偏っていたり、運動不足で汗をかく習慣がなかったりする人は状況が変わります。汗にミネラル分が混じるためアルカリ性に傾きます。スーツの素材はアルカリ性が苦手であり、触れるとスーツの劣化を早めます。アルカリ性はタンパク質を溶かす性質があります。アルカリ性の温泉に入ると肌がヌルヌルするのは皮膚のタンパク質が溶けているからです。こうした状況がスーツでも起こると思えば、いかに悪影響であるか想像できるでしょう。ウール、シルク、カシミヤなど、タンパク質が含まれる動物性繊維は、わずかなアルカリ性でも敏感に反応します。あっという間に劣化させ、素材をダメにするのです。ちなみに、ホコリの pH 値もアルカリ性であり、悪影響は同じ考え方です。さらに、厄介なのが、一度色褪せたスーツは元に戻せないことです。ボタンが取れれば、縫い直して補修できますが、スーツの色褪せは対処が不可能です。こうした事情から、汗とホコリはスーツの大敵、と言われているのです。私たちにとっては普通に感じる汗とホコリですが、スーツにとっては恐怖の存在なのです。汗とホコリがスーツの大敵である理由を理解する。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その20。スーツについた小さな繊維はどう取るか。スーツに付着する小さな繊維に悩まされることがあります。例えば水をこぼしてスーツが濡れたとき、とっさにハンカチやティッシュなどで拭き取ります。水分をすぐ拭き取れるのはいいのですが、今度はハンカチやティッシュの繊維がスーツに付着します。小さな繊維でも意外に見苦しくて何とかしたいのですが、この繊維が厄介。簡単に取れそうでなかなか取れない。小さな繊維でもスーツをはたくだけでは取り除くのが難しく、意外に悩まされるのではないでしょうか。この繊維を取るときに役立つのがセロハンテープです。セロハンテープの粘着部分をスーツに当てるとしつこい繊維が簡単に取り除けます。繊維の奥まで入り込んだ繊維でも何度かテタテタしていると取れるのです。もちろん、セロハンテープに限らず、粘着性のあるものなら何でも構いません。ガムテープやシールでもうまく活用できるはずです。スーツにこびりついた小さな繊維はセロハンテープで取る。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その21。忙しくても、これだけは抑えたい3つの手入れとは。スーツの手入れを完璧にしようと思うと意外に大変です。クリーニング、ブラシ、ハンガーなど費用が必要です。ブラッシング、アイロンがけ、虫干しなど、丁寧にしようと思うと、時間も必要です。した方がいいと分かっていても、忙しい人にとっては、なかなか難しい現実もあるのではないでしょうか。そんな時は、優先順位を意識しましょう。優先順位の高い手入れから始めれば、限りある費用や時間を有効に活用できます。スーツの手入れの中でも、これだけは押さえておきたいことが3つあります。1. 家に戻ればすぐハンガーにかける。2. ジャケットとスラックスはそれぞれ専用のハンガーを使う。3. 一日着たスーツは一日以上休ませる。スーツの手入れの中でも最重要な3つのポイントです。これだけは何としてもやり遂げたい。この3つがきちんとできていれば、ひとまず長持ちの最低条件は満たせます。その上で余裕があれば、ブラッシング、アイロンがけ、虫干しなどの手入れを追加していけばいいでしょう。最初から全てを完璧にしようとする心がけも素晴らしいですが、費用対効果や時間対効果も大切です。費用も時間も有限。優先順位の高い手入れから始めた方が、限られた費用と時間を効率よく使えます。忙しい人は優先順位の高い手入れから着手する。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その22。外回りが多ければスラックス2枚持つ方法もある。ジャケットとスラックス。それぞれを比較したとき、どちらが先に消耗するかというと、やはりスラックスでしょう。スラックスは歩くたびに生地の摩擦が発生するため、消耗も早い傾向があります。その上、地面から跳ね返る砂ぼこり、泥、ゴミなどが付着しやすく、汚れやすいのです。雨の日ともなれば、帰宅後、スラックスが見苦しいことになっているのは確実でしょう。多くの場合、ジャケットよりスラックスの方が早く消耗してしまうのです。スラックスだけ、いつも先にダメになる。もし、外回りが多ければ、ジャケット1着につき、スラックスを2枚持つ方法もあります。スラックスをもう1着買うことになりますが、消耗の早さを考えれば、ちょうど良い場合もあります。2着のスラックスをローテーションさせれば、急に汚れても安心です。スーツを購入するとき、ジャケットとスラックスを1着ずつという決まりはありません。自分の都合に合わせて余分に変えます。スーツを上下セットで買うとき、スラックスだけ余分に購入するのはむしろ賢い買い方です。外回りが多い人は消耗の早さを考慮して予備のスラックスを購入しておく。 スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その23。できないという意味を誤解していないか。スーツをクリーニングに出すとき、できませんと断られる場合があります。特に高級な繊維が使われているスーツの場合、珍しくありません。例えば、カシミヤを使ったネクタイです。申し訳ございませんが、あいにくネクタイのクリーニングはいたしかねます。そう言われると、そうか。ネクタイはクリーニングできないのかと思って諦めそうになりますが、ここが注意です。できないという意味は、ネクタイのクリーニングはできませんという意味とは限りません。当店では十分な技術がないため、高級繊維のクリーニングは扱っていませんという意味の場合があります。同じできないでも意味が異なるのです。特に高級繊維を使ったスーツは普通にクリーニングすると痛みが目立つ場合があります。毛羽立ちが目立ったり、肩が崩れたりなどです。クリーニング店によっては品質を保ってクリーニングできる保証がないため断る場合があるのです。クリーニング店は店舗によって技術に差があることを思い出してください。その店でできなくても他の店なら対応してくれる可能性があります。汚れたものをクリーニングしないまま放置すると寿命を縮めるだけです。断られたならできるクリーニング店を探すのが賢明です。店の評判や技術力を事前に確認すれば選びやすくなるでしょう。できないと断られたらできるクリーニング店を探す。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その24。ジャケットの胸と脇のポケットは基本的に飾りと考える。ジャケットの胸と脇のポケット。小銭や携帯電話など気軽に入れてしまいがちですが要注意です。ジャケットの胸と脇のポケットは基本的に飾りと考えましょう。もちろんポケットとしての機能はありますが、できるだけ空の状態にしておく方がいいでしょう。物の重みで型崩れしやすく、スーツの寿命に影響するからです。ティッシュやハンカチはスラックスのポケットが最適でしょう。財布、手帳、名刺入れなどはジャケットの内側のポケットに入れます。内側の方が胸や脇のポケットより安定しやすいため型崩れを抑えられます。左右のどちらでも構いませんが、取り出しやすい方が余計な摩擦も抑えられるはずです。ただし内ポケットに物を入れるとはいえ、重いものはできるだけ避けましょう。重い財布や大きな手帳を使っているならサイズや重さを見直した方がいいかもしれません。帰宅してジャケットをハンガーにかける際はポケットの中身をすべて取り出しておきましょう。物をポケットに入れたままにしているのは人が余計な荷物を背負っているのと同じ。じっとしていても体力を消耗します。ジャケットの胸と脇のポケットは基本的に飾りと考え、できるだけ何も入れない心がけが大切です。ジャケットの胸と脇のポケットはできるだけ何も入れない。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その25。体型に合わなくなったスーツはできれば買い替える。スーツを購入した時は体型にぴったり合っていたスーツ。ところが購入後事情があって体型に合わなくなることがあります。痩せたため体型に合わなくなることもあれば、太ったため体型に合わなくなることもあるでしょう。いずれにせよ体型に合わなくなったスーツは余計な圧力、摩擦、たるみがあるためスーツの寿命に悪影響です。さてスーツが体型に合わなくなった時どうするか。理想的な対応はやはり新しくスーツを買い直すことです。スーツ代がかかって悩ましいとは思いますが、無理にスーツを着続けたところで消耗が目立つのは時間の問題です。見苦しい姿を見せるのはビジネスにも悪影響です。スーツ代よりビジネスへの悪影響を優先して考える方が社会人としてふさわしい姿勢でしょう。特に営業や接客など人と会うことが多い仕事では身だしなみや外見が大切です。体型に合っていないスーツを着ていれば頼りない印象を与え、ビジネスに悪影響が出るかもしれません。そうなるくらいなら新しく買い直した方が悩みの解決も早く、スーツもスマートに着こなせます。いつか購入しようと思っていると、いつまで経っても購入しないもの。体型の変化でスーツに違和感が出始めれば早めの買い替えをお勧めします。体型に合わなくなったスーツはできれば買い替える。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その26。ベルトを通す穴が痛みやすい人にありがちなある状況。毎日スーツを手入れしていると必ず取り外しするのがベルト。スラックスを身につけるときはベルトを締め、スラックス用のハンガーに吊るすときはベルトを外す。普通の状況ならベルトの取り外しが1日に1回は必ずあります。さて注目したいのはベルトを外すときです。ベルトを通す穴はなぜか痛みやすい。そう思ったことはありませんか。その原因はベルトを外すときに問題があるのかもしれません。ベルトを外す瞬間を思い出してください。仕事で帰宅してスラックス用のハンガーにスラックスを吊るします。仕事でヘトヘトに疲れているためベルトを乱暴に外しやすいのです。よくあるのが勢いよく引っ張ってベルトを外す行為です。少しでも早く休みたいためベルトを外すとき引っ張る勢いが強く乱暴になりがちです。これが良くない。一瞬であってもベルトと布の部分に強い摩擦が生まれ、ベルトを通す穴を痛めるのです。心当たりがある人も多いのではないでしょうか。心身ともに疲れ切っているかもしれませんが、スラックスの寿命に関わる大切な瞬間です。 もう一踏ん張り頑張って、丁寧なベルトの外し方を心がけましょう。勢いはつけず、ゆっくり引きます。さっと引っ張るのではなく、スルスル引くイメージです。これを心がけるだけで、ベルトを通す穴の消耗は随分改善されるはずです。仕事で疲れていても、丁寧なベルトの外し方を心がける。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その27。ワイシャツは消耗品と割り切った方が楽。ワイシャツは消耗品と割り切った方が楽です。もちろん、丁寧な手入れをして長持ちさせることも可能です。汚れが目立つところは、ピンポイントで手洗いをして、ほつれた糸は縫い直します。取れかけたボタンは縫い直したり、丁寧にアイロンをかけたりすれば長持ちさせることは可能です。しかし、外観上は問題ないように思えても素材に問題が出るのです。ワイシャツはスーツとは違って肌に直接触れるため汗が付着しやすいのが特徴です。私たちが汗をかくのは暑い時だけではありません。私たちの体は体温調整のため常にわずかな発汗をしています。汗をかいたと感じていなくても私たちが1日にかく汗の量はおよそ1リットルと言われています。汗をかいたつもりはなくても1日の終わりに着終わったワイシャツを匂うと汗臭いのはそのためです。しかも単なる水分ではなく塩分やミネラル分が混ざっているため雑菌も繁殖しやすい状態です。直接肌に触れるワイシャツはスーツとは違い、汗によって素材を傷めやすいため長期利用が難しいのです。そうした事情があるため、いっそのこと、ワイシャツは消耗品と割り切った方が楽です。使用頻度にもよりますが、一定期間使えば新しいワイシャツに買い替えましょう。役目を終えたと考え、古いワイシャツに別れを告げ、新しいワイシャツを購入します。ワイシャツは消耗品と割り切って、一定期間使えば新しく買い替える。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その28。邪魔と感じても取扱い表示のタグは切り取らない。スーツの中で時々邪魔に感じるのが取扱い表示のタグ。取扱い表示にはその素材の最適な取扱い方法が記載されています。適切な洗い方、アイロンの温度、干し方などです。取扱い表示はいいのですが、ヒラヒラしたタグが目障りと感じたことがある人も多いのではないでしょうか。余計なタグがあるとデザインが悪くなると思い切り取ってしまう人がいます。クリーニングに頼ってばかりの人は、どうせ業者が判断してくれるからいらないだろうと軽く考えることもあるでしょう。ここが落とし穴です。余分なタグがなくなった分だけデザインがスッキリするメリットがあるのはわかります。しかしそれ以上に様々なデメリットが生じます。まず自分で洗濯する場合、どう洗うのが適切なのか正しく判断できなくなります。自分勝手な判断で洗濯すると大抵失敗するでしょう。繊細な生地の場合、一度でも失敗すると元に戻せません。繊細な生地は一度の失敗も許されない厳しい素材でもあります。高価なスーツをすぐ傷める可能性があるのです。またクリーニングに出す時にもデメリットが生じます。クリーニング店は洗濯のプロですから、生地を見れば適切な扱い方は判断できるでしょう。ただしそれも絶対ではありません。取扱い表示のタグが切り取られているとクリーニング店では何か問題が起こっても保証してくれない場合があります。タグが邪魔と感じるかもしれませんが、切り取らないことです。取扱い表示のタグは洗濯する側にとっては重要な情報が載っているのです。取扱い表示のタグが邪魔と感じても切り取らない。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その29。長期保管していたスーツは綺麗であってもそのまま着ない。新しい季節が来れば長期保管していたスーツの出番です。夏が来れば夏用のスーツ。冬が来れば冬用のスーツですね。収納前にはクリーニングに出していたため汚れもシミもなく綺麗です。もちろんクリーニングに出した後は一度も着ていないため汗臭い匂いもないはず。着たい時にすぐ着られる状態と思っている人も多いのではないでしょうか。ところがそう単純ではありません。ハンガーにかかったまま長期保管されたスーツは汚れやシミはなくてもシワやたるみが目立つでしょう。重力の影響でわずかではありますが生地が伸びているのです。またスーツに汗臭い匂いはなくても乾燥剤の匂いが繊維の深くまで染み込んでいるでしょう。したがっていくら問題ないと感じても長期保管した後のスーツは着る前に一度アイロンをかけるのが適切です。シワとたるみがピンと伸びて綺麗になります。スーツの匂いもアイロンの蒸気によって取り除かれます。時間に余裕があれば部屋でしばらく干しておくと匂いの発散がスムーズになるため一層効果的です。ワクワクした気持ちで早く着たいかもしれませんが、正しい手順を踏む習慣を身につけましょう。長期保管していたスーツを着るときは一度アイロンをかける。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その30。気持ちが緩んで手入れの質が悪くなっていないか。スーツの手入れで注意したいのは気持ちの緩みです。毎日スーツの手入れを継続するのは簡単なようで難しい。最初は誰でも気合を入れて手入れをします。例えば買ったばかりのスーツは大事に扱おうと思うため手入れも入念にするでしょう。ところがしばらくするとだんだん気持ちが緩み始めます。大事に扱う気持ちが冷めてきて手入れがだんだん粗悪になるのです。 毎日していたブラッシングをだんだんサボるようになる。定期的にしていた虫干しをだんだんサボるようになる。驚くべきことに、自分ですらいつの間にか手入れの質が悪くなっていることに気づかない場合もあります。人間ですから、誰でも気持ちが緩むのは当然のことです。しかし、ここがスーツの寿命を左右する分かれ道です。気持ちは緩みがちかもしれませんが、それに甘んじてはいけません。自分に厳しくなり、スーツの手入れの質を維持し続けましょう。今一度気持ちを引き締め、初心に帰ることが大切です。怠けがちになっている自分に鞭を打ちましょう。質の良い手入れを継続してこそ、スーツの寿命も長持ちします。怠けることなく、スーツの手入れの質を維持し続ける。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。まとめ。その1。まずスーツへの愛情を抱く。その2。店員にきちんと寸法を測ってもらい、体型にちょうど合ったスーツを選ぶ。その3。予算がないときはハンガーを買う優先順位を意識する。その4。最初に立派な木製ハンガーを買い、手入れをしたい気持ちを高める。その5。外出時にシミがついた時の応急処置を覚えておく。その6。除湿剤、消臭剤、防虫剤を設置して、クローゼットをもっと清潔に保つ。その7。除湿剤、消臭剤、防虫剤を設置して、定期的に取り替える。その8。クリーニング店のサービスの内容を一度よく確認しておく。その9。クリーニング店は場所や値段より質で選ぶ。その10。高級な素材が使われたスーツほど手入れも入念にする。その11。高価なスーツを買う前にスーツの手入れを見直すことを優先する。その12。ジャケットを長持ちさせたければ、ワイシャツは半袖ではなく長袖を選ぶ。その13。圧迫によるテカリの対処方法を知り、効率よく対処する。その14。できるだけ肘をつく癖はやめる。その15。定期的な手入れによってスーツの効果をより効果的にする。その16。アイロンは硬水ではなく軟水を使う。その17。ハンガーにかけるときはボタンをかけない。その18。スーツをハンガーにかけて吊るすときは太陽の角度にも注意しておく。その19。汗とホコリがスーツの大敵である理由を理解する。その20。スーツにこびりついた小さな線にはセロハンテープで取る。その21。忙しい人は優先順位の高い手入れから着手する。その22。外回りが多い人は消耗の速さを考慮して予備のスラックスを購入しておく。その23。できないと断られたらできるクリーニング店を探す。その24。ジャケットの胸と脇のポケットはできるだけ何も入れない。その25。体型に合わなくなったスーツはできれば買い替える。その26。仕事で疲れていても丁寧なベルトの外し方を心がける。その27。ワイシャツは消耗品と割り切って一定期間使えば新しく買い替える。その28。取扱い表示のタグが邪魔と感じても切り取らない。その29。長期保管していたスーツを着るときは一度アイロンをかける。その30。怠けることなくスーツの手入れの質を維持し続ける。